認知症安心健やかライフ、この番組は世田谷区の提供でお送りします。国の推計では2040年には高齢者のおよそ 15% が認知症になると言われており、認知症は誰にとっても身近なものになってきています。この番組では認知症や認知症への備えに関する正しい知識を身につけ、安心して生活を送ることができるよう、認知症に関わる様々なことをご紹介しています。認知症安心健やかライフ、ご案内は小野寺真理子です。前回は認知症ケア日本版 BPSD ケアプログラム、本人が言葉にできない困りごとである SOS を見落とさずに受け止め、その背景にある困りごとを探し出して解決する科学的根拠に基づいたケアを現場で実践する中心的な役割を担うアドミニストレーターについて、世田谷区認知症在宅生活サポートセンター村島久美子さんにご紹介いただきました。今回も引き続き村島さんにお話を伺っていきます。村島さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
認知症ケアチームの現場にアドミニストレーターがいる良さ、メリットについてまずお聞かせください。
まず一つ目はチーム全体の視点が揃うということです。認知症の方に関わる職種というのは介護職、看護職、ケアマネージャーなど様々です。それぞれの立場で見ていることが少しずつ異なるため、ケアの方向性がバラバラになることも少なくありません。ですが BPSD を共通の評価尺度で確認し、困りごとをチームで話し合うことで同じ目線でケアを考えられるようになります。
はい。
2つ目はケアの質が均一になり継続性が高まることです。ケア計画は誰が読んでも同じ行動が取れるよう簡潔で具体的にまとめられます。3つ目はケアの成果が見える化されることです。オンラインシステムに入力されたデータはグラフになり客観的に確認できます。チームで成果を共有できることでスタッフのモチベーションの向上にもつながります。
はい。
そして最後に PDCA サイクルが自然に回るようになることです。定期的な再評価と計画の見直しが習慣となるため、ケアの質は徐々に向上し、認知症の人がより落ち着いて過ごせる時間が増えていきます。
はい。
このようにアドミニストレーターはチーム全体をまとめ、ケアを科学的に、そして継続的に改善するための中心的な存在です。チームに一人いることで認知症のケアが質の高いものとなり、結果としてご本人やご家族の安心にもつながると言えます。
はい。まあ、そうしますとアドミニストレーターの方が増えていくといいなというふうに思うんですけれども、世田谷区のアドミニストレーター養成講座というのはどのような形で行われているんでしょうか。
現在世田谷区では年2回前期と後期に、このアドミニストレーター養成研修を開催しています。これまで約250名の方がアドミニストレーターとして世田谷区に登録されています。
はい。
養成研修の主催は世田谷区福祉人材育成研修センターが行っており、ホームページなどで研修の案内をしています。
はい。では実際の講座ではどのようなことを学ぶんでしょうか。
この養成研修は e-ラーニングと2回のオンラインでのフォローアップ研修で構成されています。 e-ラーニングではオンラインシステムの操作方法やケアプログラムの4つのステップについて学びます。 BPSD の観察評価、行動の背景要因の確認と仮説を立てて分析をすること、統一したケアの要であるケア計画の立案、ケアの実践と評価です。特に NPI などを使い慣れていない評価ツールを用いる場合、質問者であるアドミニストレーターが質問の内容を十分に理解していないと、質問の方法を間違えたり適切な回答が得られずに間違った回答に対して介入をする可能性も出てきてしまいます。そのため評価方法の説明を時間をかけて行っています。
はい。
またこのプログラムの肝であり難しさを感じる点ですが、50文字以内の短くて明確なケア計画の立案があります。このケア計画はチームで統一したケアを提供するために重要なポイントであり、 初対面の介護者、ケア提供者でも実践できるほどの具体的な内容に落とし込む必要があります。その後のフォローアップ研修では BPSD についての理解をおさらいしつつ、ケアプログラムを実際に受講者が関わりのあるケースで実践していただきます。2回目のフォローアップ研修では実践した内容をインストラクターと一緒に振り返り、改善点などを提案していきます。
はい、このアドミニストレーター講座は医療介護サービス事業所や地域包括支援センターなどの職員の方が受講されるということですが、自分もやってみたいと思った方の相談、お問い合わせ窓口について教えてください。
はい、まずは世田谷区福祉人材育成研修センターの研修開催の案内が出ていないかご確認をください。また認知症在宅生活サポートセンターのホームページより、行動心理症状を見える化する認知症ケアプログラムを活用しませんかという冊子をご覧いただけますと、実際のシステムを使い BPSD が変化した様子を垣間見ることができます。
では最後に今後の課題についてまとめとしてお願いします。
この BPSD は少し前までは問題行動と言われており、原因は本人にあって、困るのはケアをする側だから抑えるべきと考えられてきました。ですが今の考え方、捉え方は本人に原因があるのではなく、周囲の人や環境、自分自身の体の中にの変化に敏感な反応を示し SOS を発信しているんだということです。その SOS をいち早くキャッチし、その原因を紐解くという大事なケアを統一して行えるプログラムでもあり、そのチームを牽引していくのがアドミニストレーターの役割でもあります。身近なメンバーから話し合い、ケアの実践を始めていただけたらと思います。
ここまでのお話は世田谷区認知症在宅生活サポートセンターの村島久美子さんでした。村島さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで安心健やかセンターからのお知らせです。安心健やかセンターは高齢の方々が住み慣れた地域で生き生きと暮らせるように、さまざまな支援を行うための身近な相談窓口です。窓口では保健師、社会福祉士、主任ケアマネージャーなどの専門職員がご相談に応じます。相談に関する秘密は厳守しますので、安心してご相談くださいね。認知症についても認知症専門相談員が中心となって、認知症に関するさまざまなご相談をお受けします。安心健やかセンターは区内28カ所に設置され、祝日を除く月曜から土曜日の午前8時30分から午後5時まで開設しています。詳しくは世田谷区のホームページをご覧いただくか、世田谷区高齢福祉部介護予防地域支援課認知症在宅生活サポート担当5432-2954までお問い合わせください。認知症安心健やかライフ、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。